耳を傾けてください。彼はガレージの薄暗がりに立っている。ピーキーキャップを目深にかぶり、タバコの煙が顎の線を撫でる。氷のように青い瞳が相手の額ではなく、その奥にある計算と恐怖を射抜いている。その声は部屋の空気よりも低い。俺のスーツは店のおごりだ。さもなければ店が燃える。これは脅迫ではない、予告だ。そしてトミー・シェルビーが予告したことは必ず起きる。バーミンガムのスモールヒースから這い上がり、飲み屋の帳簿を血で塗り替え、ロンドンのイタリアンマフィアをテーブルの下から蹴り上げ、ロシアの亡命貴族の金庫をこじ開け、ニューヨークのマフィアと握手をし、国会議員の椅子に座り、ファシストの懐に片手を突っ込んだ。三つ揃えのスーツ、磨き上げた靴、カミソリの刃を仕込んだ帽子、全身が武装だ。だが彼が最も危険なのは武器を持っている時ではない、沈黙をしている時だ。彼は相手が喋り終わるまで待つ。タバコを一口吸い、煙を吐き、それから声を落とす。相手が身を乗り出して聞かなければならないほどに、そのささやきの中に帝国のすべてが詰まっている。したたかさ、冷酷さ、狂気的な執着、大胆さ。ファンが彼に惹かれる理由は、そのすべてが演じている強さだからではなく、壊れた男が生き延びるために鋳造した鎧だからだ。あの冷たい色気は、氷の下に封じ込められた莫大なエネルギーが放つ光だ。凍結されていなければ、あの性質は存在しない。だが、帝国を際限なく拡大し続ける男は、なぜ止まれないのか。答えはフランスの地下にある。第一次世界大戦、行動兵。暗闇の底で、壁の向こうから、ドイツ軍が掘り進んでくる音だけを頼りに、30ヶ月を生き延びた。音が近づけば敵が来る。音が止まれば、爆薬が仕掛け終わった。数秒後に土の中に消える。彼にとって止まることはトンネルの中で死を待つことと同義だ。静止は死、沈黙は起爆の前兆だから、彼は穴を掘り続ける。地下ではなく地上に、帝国という穴を。6つのシーズンの終わりに彼はついに馬車を燃やし、白い馬に乗って走り去った。シーズン1の黒い馬との完璧な構造的反転。なぜ彼はあのように生きたのか、その問いの先に天命がある。ここまでお話ししたのは、ピーキーブラインダーズという作品のトミー・シェルビーというキャラクターについてでした。けれど、私がお伝えしたいのは作品の解説についてではありません。このキャラクターが抱えている構造は、私たちが自分の天命にたどり着くためにどうしても見つめなければならないものなのです。結論から言うと、このキャラクターには極めて興味深いシャドウがあります。これは何もフィクションの中だけで起こることではなく、むしろ私たちの人生の中で起こるものです。例えばあなたもこのような経験はありませんか？休日なのに気づいたら仕事のメールを開いている。休んでいいはずなのに立ち止まることができない。休むのが苦手だ。目標を達成した瞬間に達成感よりも次の計画が頭に浮かぶ。喜びを立ち止まって味わうことができない。誰かに最近疲れてない？と聞かれて、大丈夫と即答する。大丈夫じゃないかもしれないのに、立ち止まって考えること自体が怖い。夜布団に入って静かになった瞬間に、考えたくないことが押し寄せてくる。だからいつもスマホを見る。何かで沈黙を埋めないと静寂に耐えられない。もしこのパターンに心当たりがあるなら、次の話を真剣に聞いてほしい。トミー・シェルビーのシャドウの正体。トミー・シェルビーのシャドウをたった一言に集約すると、私は止まることができない。私は止まることができない。私は止まることができない。このようになるでしょう。そうです。実際作中でも彼は止まることができません。でもだからこそ彼が本当に欲しかったものは、何も計画しない静かな夜です。耳を澄まさなくてもよい。敵を待たなくてもよい。たった一晩の平和。ただそれだけが欲しかった。これなぜだと思いますか？実際彼がやってきたことは全部真逆のことでした。感情の代わりに知性、あるいは論理で世界を処理する。自分の帝国を際限なく広げていく。カミソリの刃を仕込んだ帽子を手放すことができない。周りの奴らにとって俺イコール金だと叫ぶ。これらは全部防衛反応です。で、これなぜだと思いますか？それは彼が体験した戦争にあります。戦争での体験が彼に止まったら死ぬという条件付けを与えました。自分の計画の中にいる限り、あの地下の記憶が侵入してくる隙間を防ぐことができる。彼は帝国を築いたんじゃない。あの時と同じく穴を掘り続けていただけなんです。 でもシャドウは問題ですよね。このパターンにとどまり続けた結果、彼に何が起こったでしょうか。それはとても恐ろしいことでした。愛する者が次々と殺されたのです。まずは最初の妻グレース、パーティーの最中に撃たれて彼の腕の中で死にました。彼女は唯一彼の心を理解し、真に愛し合っていた最愛の人でした。そしてトミーの叔母にあたる育ての親のポリー、彼女も暗殺されました。ポリーはトミーにとって、お前は間違っていると言える唯一の人でした。彼女がいなくなってからトミーの孤独はより深まりました。挙句の果てに6歳の娘、病気によって亡くなりましたが、その病気にかかった理由を彼は自分にかけられた呪いだと思いました。たくさんの人の恨みを買った。そして根深い呪いをかけられた。だから自分ではなく娘を奪われた。亡くなった娘を見送るとき彼は言いました。悪魔に仕返ししてやるからな。彼は自分の帝国をどんなに広げても、次から次へと事件が起きて、実際のところ人と場所を変えて同じトラブルを起こすのでした。それでもトミーはこのパターンから降りましたよね。作中のエンディングで彼は馬車で旅に出ました。自分の持ち物を全て馬車に積みました。しかしあることがあってその馬車は燃やされてしまいました。火をつけられてしまったんです。あの時燃えてしまったもの、あの帽子や上質なコート、自分が作った帝国の書類、そしてすでに亡くなった愛する人たちの写真、彼の自分を象徴する全てがその炎に包まれたのです。そしてあの鐘が鳴りました。かつて戦争が終わった時と同じ時刻、11時の鐘です。彼は白馬にまたがりその炎を眺めていました。過去が全て燃えていく、その様子を眺めていました。作中で印象的な言葉がありました。死が救いになることもあるんだという言葉です。彼はずっと死にたがっていました。でも死ねなかった。なかなか死なせてもらえないと嘆くようなこともありました。彼が自分のシャドウと向き合わず同じことを繰り返していたら、その人生は死ぬことよりも辛い日々が待っていたでしょう。でも作中明示されてはいませんが、彼は自分の天命を悟ったように私には見えました。もともと信念のあるキャラクターですからね。その方がむしろ自然でしょう。自分の天命を知りながら天命に生きない、場合によっては30年も50年も自分ではない生き方を続けてしまう。私はこれを認識論的自殺と呼んでいます。生きながら死ぬようなものです。ある時私はイメージの中で彼にセッションを提供してみたんです。私は彼にこう質問しました。シェルビーさん、あなたはあなたに何をプレゼントしてあげたいんですか。すると彼はこう答えました。一晩でいい、何も計画しない静かな夜が欲しい。それを聞いて私はまた質問をしました。なぜそれを自分にプレゼントできていないんでしょうか。すると彼はこう言いました。計画を止めたら次の朝は来ない。家族が死ぬ。そうです、これが彼のシャドウでした。彼は戦争時の体験、そしてそこから成り上がろうとする日々、その中で得た心の傷をまだ引きずっていて、それが非合理的な信念として心の中にずっと残っていたのです。思うに彼が本当に欲しかったものはあの立派な帝国ではありませんでした。実際彼はあの城のような大豪邸をダイナマイトで吹き飛ばしましたもんね。彼が本当に欲しかったものはたった一晩の静寂。そしてその静寂は彼が穴を掘るということをやめた時にずっとそこにあったものです。セッションにおいて私がやったことはシンプルでした。深く考えるに値する問いを渡しただけです。答えは全部彼の中にありました。もしかしたら私たちも同じかもしれませんよね。私たちも彼と同じようなシャドウを抱えていて、人生に対して行き詰まりを感じているかもしれない。もしそうだったらここまでの話は少し心に響いたかもしれませんね。ここまでのご視聴ありがとうございました。概要欄に私の作ったダークサイド診断を置いてあります。あなた自身のシャドウの構造がたった3分でわかります。良ければまずはそこから始めてみてください。そしてもし嫌ないと話して自分の天命を言語化したいという方は、今すぐトライアルセッションにお申し込みください。トライアルセッションは無料になっていますが、いくつか条件があります。詳細を必ず読んでピンときたらぜひお申し込みください。最後に私からあなたへ。あなたはあなたに何をプレゼントしてあげたいですか？それではまたお会いしましょう。感じずの方
しくて